声の広報岩出2017年1月第135編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次表紙1ページ市長議長新年のご挨拶2ページ税務署から確定申告のお知らせ4ページ情報トピックスは5ページから9ページまでです。平成29年岩出市消防団長消防組合消防出初め式平成29年成人式5ページ岩出市議会議員一般選挙の投票日1月29日日曜日6ページがんについて知ろう今月は大腸がん認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業7ページ特定健診の受診期間が間もなく終了高額医療高額介護合算療養費のお知らせ8ページ民生委員児童委員主任児童委員一斉回線9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から21ページの子育てコーナーまでです。税料金10ページ健康介護11ページ環境エコ12ページ募集14ページ講座催し15ページお知らせ17ページスポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ20ページ子育てコーナー21ページ1月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ岩出市誕生10周年記念第11回岩出マラソン大会26ページ目次終わり。まず表紙です。広報岩出のタイトルが金色で書かれています。そしてうっすらと雪化粧したネゴロジの国宝大塔が紙面いっぱいに映し出されています。左上には金河新年の文字、右下には干支の鶏の絵が鳥という文字とともに描かれています。
市長議長新年のご挨拶。まず岩出市長中柴正幸です。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては輝かしい新春を穏やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。人口減少が進む中、町・人・仕事創生法に基づき全国の自治体がそれぞれ地域に住む人々が希望を持ち潤いのある生活を営むことができる地域の形成に取り組んでいます。微増ながら人口増加を続けております岩出市におきましても、このままでは近い将来人口減少に転じることが予想されます。昨年4月から第2次長期総合計画後期基本計画および町・人・仕事創生総合戦略に基づき計画的に町づくりを進めており、本年を地方創生の幕開けと位置づけ、さらに特性を生かした施策により地域の発展と活性化に努めてまいります。さて岩出市における今後の重点事業ですが、主なものを申し上げますと、まず国・県の事業では、本年の3月末までに京奈和自動車道紀北西道路岩出根頃インターチェンジから和歌山ジャンクションの共用開始が予定されております。 また岩出市の浸水対策の要となる根室川、住吉川については引き続き早期改修を強く要望するとともに、危険ため池の早期改修、岩出橋の架け替えを含む県道泉佐野の岩出線の4車線化整備の早期完成に向けて要望してまいります。次に市の事業についてですが、防災耐震対策事業といたしまして、本年は防災対策も含めた生活道路の環状化、また橋梁については耐震化が完了し、長寿命化を進めているところであります。さらに市民地域の防災意識を高めるため、地域防災訓練など被害を想定した取り組みを実施するとともに、自主防災組織の設立・活動支援を図ってまいります。渋滞対策としましては、能面道路の歩道設置事業や交差点の改良事業など、引き続き渋滞・交通安全対策事業に取り組んでまいります。公共下水道事業については、平成13年度から事業がスタートし、第3次認可区域までの合計487ヘクタールが完了しております。現在は第4次認可区域の204ヘクタールを平成31年度完成に向けて事業を進めているところです。また観光振興事業といたしまして、昨年は根室寺をはじめ一城郭や根室歴史資料館、根室 SL 公園、岩出図書館を加え、これらの地域を根室歴史の丘と命名し、各種イベントを実施いたしました。本年はさらなる施設の充実を図り、道の駅の指定を受ける予定でございます。根室街道グリーンツーリズム、紀の川緑の歴史回廊の拠点として、また和歌山県の玄関口といたしまして、観光開発を進め、岩出市の活性化に努めてまいります。岩出市は10周年を通過点として、職員一丸となって市にふさわしいまちづくり、バランスの取れたまちづくりに取り組んでまいります。市民の皆様方におかれましては、今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう、心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
次は岩出市議会議長、井上義久です。新年おめでとうございます。市民の皆様におかれましては、すがすがしく輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げますとともに、平素から議会活動に深いご理解と温かいご支援をいただいておりますことに、議員一同心から感謝申し上げます。昨年は岩出市誕生10周年という記念すべき年を迎え、市民一体となった笑顔あふれる1年ではなかったかと思います。京奈和自動車道岩出根室インターチェンジから和歌山ジャンクション間が本年3月をめどに開通予定となっております。将来京都、奈良、和歌山間が全線開通することで、大規模災害時における避難路や緊急物資の輸送路、救援活動の経路として大変重要な役割を果たします。議会といたしましても、一日も早い全線開通を期待いたします。岩出市におきましては、旧県議会議事堂一条閣の修復移転完成及び根室歴史資料館のオープン、またこれらの施設を中心としたエリア根室歴史の丘が誕生するなど、10周年にふさわしい施策が行われました。今後岩出市の観光拠点として、さらなる魅力あふれる街づくりの向上につながるものと期待いたします。岩出市議会としましても、さまざまな市政課題の解決に向け、市当局と活発な議論を重ねてまいります。また 公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。若い世代にも分かりやすく関心を持ってもらえるよう、身近でより開かれた市議会づくりに努めなければなりません。今後も議員一丸となって、これまで以上に誠心誠意尽くしてまいる所存でございますので、引き続き市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上、市長・議長の新年のご挨拶でした。なお、時間の都合上一部割愛させていただきました。
税務署から確定申告についてお知らせします。平成28年分所得の確定申告を次の日時会場で行います。申告が必要な方は各申告会場で期間内に申告をお願いします。まず、粉河税務署の開設日および相談受付時間は2月16日木曜日から3月15日水曜日までの午前9時から午後4時まで、土曜日曜を除きます。会場は紀の川市粉河878-2紀の川市商工会館、 JR 粉河駅の南側です。申告会場の混雑状況により、午後3時ごろ受付を終了する場合がありますのでご了承ください。2月15日以前は粉河税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。お問い合わせは粉河税務署電話 73-3301 までどうぞ。次に、岩出市役所出張相談会場の開設日は2月23日木曜日から3月1日水曜日までの5日間のみです。相談受付時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時まで、土曜日曜は除きます。会場は岩出市役所3階第6会議室です。ただし、土地・建物や株式などの譲渡、贈与税および相続税の相談は行っておりません。また、2月16日木曜日から3月15日水曜日の期間、市職員による申告相談を行います。税務署の出張相談日以外の日には、確定申告書をご自身で記入、または入力していただくこととなり、申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。税務署の出張相談日は、大変な混雑が予想されます。長時間お待ちいただく場合や、混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。お問い合わせは、税務課市民税係までどうぞ。なお、両会場とも申告および相談の際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。また、申告会場での納税はできません。金融機関などをご利用ください。自宅で確定申告ができます。国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、確定申告書などを作成できます。タブレット端末でも作成可能ですので、ぜひご利用ください。作成したデータはマイナンバーカードを利用して e-tax で申告できるほか、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用でき、印刷した書面により提出することもできます。マイナンバーを利用する場合は IC カードライターが必要です。なお、確定申告を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えとともに住所・氏名を記入し、 必要な金額の切手を添付した返信用封筒を同封してください。お問い合わせは郵便番号 649-6592 紀の川市小川807小川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301 までどうぞ。音声案内に従って電話機を操作してください。送付対象者の見直しを行います。毎年、住所及び氏名などが印刷済みの申告書が送付されていた方のうち、岩出市役所の会場で相談され、書面で提出された方には、平成29年分の確定申告から申告書に代わって、確定申告のお知らせが送付されます。確定申告のお知らせとは、確定申告の納期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載している通知書です。なお、青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については相談される各会場で請求してください。平成28年分の確定申告から、個人番号、マイナンバーの申告書への記載と確認が必要となります。個人番号の記載が必要となるのは、納税義務者本人と控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者です。申告の際は、納税義務者本人の個人番号カード、または通知カードと運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。また、市職員のみの相談日での提出や、郵送での提出には、これらの確認書類の写しの添付が必要です。なお、本人以外の確認書類の提出は必要ありません。確定申告についてでした。
情報トピックス。平成29年、岩出市消防団、長消防組合、消防出初め式を実施します。岩出市消防団出初め式は1月3日火曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園で行います。舞台観閲、永年勤続者などの表彰、全舞台による一斉放水を披露いたしますので、ご観覧いただきますようお知らせいたします。長消防組合消防出初め式は1月9日月曜日祝日午後1時30分から3時ごろまで、紀の川市桃山町団の桃山グラウンドで行います。雨天の場合は桃山勤労者体育センターです。小川中学校吹奏楽部による演奏、岸川町4つの保育所の幼年消防クラブ員による防火演技、消防職員による救出救助訓練、放水訓練などがあります。展示コーナーでは午後1時から防火アンケート、午後1時30分から防災グッズなどの展示、防災何でも相談コーナーがあります。雨天の場合は中止です。式典終了後の体験コーナーでは救急コーナーの設置、 AED の取り扱いおよび心肺蘇生法、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車支援者の展示があります。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 総務課危機管理係、または長消防組合電話 61-0119 へどうぞ。平成29年成人式、新成人の門出をお祝いいたします。1月9日月曜日祝日午前9時から受付、9時30分から開式、場所は市民総合体育館、対象者は平成8年4月2日から9年4月1日までに生まれた方です。
内容は第1部式典、第2部記念イベントとして笑い飯吉田たちヘンダーソンの出演、第3部記念撮影です。ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお当日は華美な服装はご遠慮ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。
岩出市議会議員一般選挙の投票日は1月29日日曜日です。投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし第3境谷第5押川投票所は午後6時までです。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所で投票することができない人は期日前投票ができます。期間は1月23日月曜日から28日土曜日。時間は午前8時30分から午後8時まで。場所は岩出市役所1階第1会議室です。普段者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院などをされている人は、その施設で普段者投票ができますので、施設の長に申し出てください。他市町村に滞在されている人は、滞在先の市町村で普段者投票ができますが、手続きが必要です。体に重度の障害などがある人は、郵便などにより自宅で普段者投票ができますが、やはり事前の登録が必要です。これらの手続きには時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。投票日当日までに岩出市から転出された人は、投票所入場券が送付されても投票することができません。投票所など詳しいことは、岩出市選挙管理委員会電話 62-2141 までどうぞ。がんについて知ろう。今月は大腸がんです。日本では年間およそ5万6000人の方が大腸がんで亡くなっています。がんで亡くなる方のうち、大腸がんは肺がんに次いで2番目に多いがんです。大腸がんは、盲腸、結腸、直腸、肛門などを含む大腸の粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、次第に大腸の壁に深く広がって進行していく病気です。その進行は比較的ゆっくりですが、進行するにつれてリンパ節や肝臓など別の臓器に転移していきます。大腸がんの原因は、食生活の欧米化により、牛、豚、羊などの赤身や、ベーコン、ハム、ソーセージなどの加工品が多く食べられるようになったことや、食物繊維不足による便秘が挙げられます。タンパク質が多く含まれた食物やカロリーの高い食事をとると、便が大腸にとどまる時間が長くなり、便に含まれる発がん物質も長時間とどまります。そのため、がんが発生しやすくなります。また、生活習慣では、飲酒や肥満が指摘されています。初期症状としては、血便、下血、下痢と便秘を繰り返す、便が細い、便が残る感じ、お腹が張る、腹痛などがあります。大腸がんの予防には、加工食品を減らし、食物繊維を含む食品を摂るように心がけましょう。また、運動による予防効果が確実とされているため、意識して体を動かすことが有効です。大腸がんの早期発見には、大腸がん検診、便潜血検査がおすすめです。がんやポリープがあると、大腸内に出血することがあるため、その血液を検出する検査です。早期に発見ができれば、 がんを完全に取り除くことができる可能性が高くなります。40歳を過ぎたら、大腸がん検診を年に1回受けることをお勧めします。
検診の結果、精密検査が必要となった方の中で、毎年引っかかる、痔だろうと放置される方がいますが、早期発見のため必ず精密検査を受けてください。詳しいことは、保健推進課保健予防係、電話61-2400どうぞ。認知症・高齢者等徘徊ネットワーク事業をご活用ください。
認知症の症状の一つに、徘徊という症状があります。この事業は、徘徊により高齢者などが行方不明になった場合でも、行政、警察、関連機関、地域の人々が協力し、見守りのネットワークの中で早期に発見・保護できるようにするためのシステムです。徘徊の恐れがある高齢者などの情報を事前に市へ登録できます。対象者は、岩出市に住所を有する在宅で生活しているおおむね65歳以上の方です。事前登録をした方には、ナンバーが入ったステッカーを1人10セット配布します。普段履く靴や杖に貼ってください。行方不明になった場合の目印になります。市民の皆様へのお願いです。認知症高齢者などが行方不明になった場合、岩出市安心安全メールでも行方不明者情報の配信を行うことがありますので、ぜひご登録をお願いします。また、高齢者の日々の見守りや行方不明になった場合の早期発見、保護にご協力をお願いします。事前登録の申請やその他詳しいことは、岩出市役所、電話 62-2141、長寿介護課、地域包括支援センターまでどうぞ。
40歳以上の岩出市国民健康保険ご加入の方へ、平成28年度特定健診の受診期間が間もなく終了します。まだ受診されていない方は、1月末まで無料で受診できますので、医療機関へ予約の上受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも、受診券を発行していますので、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。特定保険指導として、国保3センチスリム教室運動セミナーがあります。日時は1月16日月曜日、午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター多目的ホールで行います。内容は自宅でできる筋トレとストレッチ。定員は30人、事前申し込みが必要です。特定健診を受けて、特定保健指導の対象になった方だけでなく、ダイエットに取り組みたい方など、誰でも参加できますので、皆さんもぜひ参加してみませんか。お問い合わせは保険年金課、国保年金係へどうぞ。高額医療、高額介護、合算療養費のお知らせです。高額医療、高額介護、合算療養費は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が、1年間に医療保険の一部負担金と、介護保険の利用者負担額を合計した金額が、基準額を超えた場合、その超えた金額が、高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には、平成28年12月に申請書を送付しています。 国民健康保険の支給対象者には、平成29年1月中に市役所から申請書を送付します。被用者保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。自己負担限度額など詳しいことは、次のところへお尋ねください。後期高齢者医療制度の方は、保険年金課保険医療係へ、国民健康保険の方は、国保年金係へ、介護保険の方は、長寿介護課介護保険係です。高額医療、高額介護合算療養費のお知らせでした。平成28年12月1日に、民生委員、児童委員、主任児童委員が一斉改選されました。岩出市では、民生委員、児童委員84人と、主任児童委員6人が厚生労働大臣より委嘱されました。任期は平成31年11月30日までの3年間です。民生委員は児童委員を兼ねており、住民の見守り役、身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役として活動しています。主任児童委員は市内全域で児童福祉に関することを専門的に担当し、児童福祉関係機関との連絡調整などを行っています。活動にあたり、守秘義務が課せられています。相談内容や個人情報は、支援するために必要な関係機関との情報共有以外で、外部に話すことは禁じられています。お住まいの区域を担当する民生委員、児童委員については、福祉課総務係へお問い合わせください。民生委員、児童委員など一斉改選についてでした。
暮らしの情報。税料金です。平成29年度の償却資産の申告についてのお知らせです。会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩手市内で償却資産を所有されている個人及び法人の方は、平成29年1月1日現在の資産の状況を1月31日火曜日までに申告してください。平成28年中に新規に事業を開始された方など、申告書が必要な方は、市ウェブサイトの各種申請書からダウンロードしてください。なお、申告先は岩手市役所税務課固定資産税係になります。直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。また、LTAX による電子申告もご利用ください。申告の際は、納税義務者のマイナンバーの記載が必要です。お問い合わせは、税務課固定資産税係までどうぞ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確認したいときは、これらの納付額を確認証明するものとして、次の2種類の書類を発行しています。いずれの書類にも、1月から12月までの1年間に納付された総額が記載されています。納付証明書の手数料は、1通につき200円です。それぞれの保険税、保険料ごとに手数料がかかります。平日に電話で予約いただくと、休日に証明書を受け取ることができます。また、納付額メモは手数料無料です。これは納付額を確認するためのメモであり、正式な証明書ではありません。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、
証明書や領収書の添付は必要ありません。1年間に納めた保険税・保険料の額を申告書に記入すれば控除を受けることができます。納付額は電話でもご確認いただけます。詳しくは国民健康保険税は保険年金課国保年金係、後期高齢者医療保険料は保険年金課保険医療係、介護保険料は長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。20歳の誕生日を迎えた方は市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して厚生年金や共済年金に加入中の方は手続き不要です。国民年金の保険料額は28年度月額16,260円です。所得が少なく保険料を納めることが困難な方は、次の3つの制度を申請により利用することができます。1、学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予されます。3、全額免除、一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。なお、離職者、災害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第4期国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第7期、介護保険料第8期の納期限は1月31日火曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の1月の夜間納税相談日は12日、26日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。税・料金でした。
健康・介護です。65歳以上の方、インフルエンザ接種期限が迫っています。対象は、接種時に満65歳以上の方。また、60歳以上65歳未満の方であっても、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。自己負担は1500円です。ただし、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は必ず実施医療機関に予約し、予診票と予防接種済証をお持ちになり接種してください。お問い合わせは保健推進課保健予防係へどうぞ。電話は 61-2400 です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井の長休日休館診療所。電話は 77-2400 6410です。診療時間は日曜祝日年末年始の12月29日から1月3日までの午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。診療科目は内科外科です。夜間診療は土曜日曜祝日年末年始午後8時から10時までで、診療は内科のみです。3月12日まで行います。和歌山市吹上5丁目の和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応でお近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課へどうぞ。電話は 61-2400 です。手洗いとうがいで冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント、外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50%から60%に保つと効果的です。インフルエンザ流行時は人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話は 61-2400 です。後期高齢者健康審査以下と歯科は2月28日までです。後期高齢者医療制度にご加入の方でまだ受診されていない方はお早めに受診をお願いします。詳しくは和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へお問い合わせください。緊急通報装置を貸し出しています。一人暮らしの高齢者などが急病や災害など万一の場合に受診センターと連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法、申請書類を長寿介護課へ提出してください。用紙は長寿介護課にて配布、または市のウェブサイトからダウンロードできます。申し込みには協力員3人が必要です。緊急の際、迅速に利用者宅へ出向き安否確認を行える方、うち1人は地区の民生委員です。 NTT アナログ回線以外の回線を利用されている場合、利用できない場合があります。利用料など詳しくは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。1月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。休館当番医は次の通りです。1日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、電話 64-8850、 同じく1日、水崎歯科医院、岩出市宮、 62-9898、 2日月曜日、谷口歯科医院、紀の川市那手市場、 75-4467、 同じく2日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、 0119-0118 3日火曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、64-2194。同じく3日、中前歯科医院、岩出市金池、63-1771。8日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233。9日月曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、64-8111。15日日曜日、えのき歯科、岩出市西国部、63-3763。22日日曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、75-2202。29日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、61-0889です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療でした。献血のお知らせです。2日月曜日と14日土曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で実施します。30日月曜日、午後2時から4時30分まで、岩出市役所で実施します。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。環境エコです。生ごみの水切りをしましょう。水切りをするとこんな効果があります。悪臭、腐敗の防止。生ごみの悪臭や腐敗の主な原因は生ごみに含まれる水分です。水分を切ることで生ごみの悪臭や腐敗防止に役立ちます。ごみの減量効果。生ごみのうち8割は水分と言われています。ぎゅっと一絞りすることで生ごみの重さを減らすことができます。二酸化炭素の削減効果。生ごみの水分が減ることで焼却施設での燃焼効率や収集車の運搬効率が向上し、焼却時に出る二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減につながります。身近なところからごみの減量にご協力をお願いします。お問い合わせは生活環境課、廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。1月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶瓶類など不燃物回収日は4日と18日第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域の不燃物回収日は11日と25日第2・第4水曜日です。資源ごみ回収日は毎週木曜日です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。私立保育所臨時職員の登録者を募集します。受付期間は1月18日水曜日までです。勤務開始日は4月1日以降、職員の不足が生じた場合に随時岩出市から連絡します。募集するのは臨時保育士、臨時看護師、 臨時給食調理員、臨時給食調理配膳補助員です。お申し込みおよび応募資格など詳しくは子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。根頃公園墓地からのお知らせです。新区画の募集を1月5日木曜日から開始します。先着順です。市営だから安心、宗旨宗派は問いません。お申し込みお問い合わせ先は岩出市役所産業振興課、電話073663-5840です。募集でした。講座催しです。成人講座のお知らせです。今月はどんと来い高齢化社会と題した教養講座です。日時は1月21日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで行います。講師は大王製紙株式会社 H&PC 事業部ヘルスケア BMD 部大倉隆弘さんです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月は歌声講座文化ごとと民謡を楽しもうです。講師は新立文化ごと研究会仲良しの皆さんです。時間は午後1時30分から各地区公民館で行います。日にちがそれぞれ違いますので障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。またふれあい学級生は随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方ならどなたでも参加できます。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般開放して市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき健康と体力の保持増進をサポートします。日時は1月21日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球とバドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせ先は障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。男女共同参画推進講座の参加者を募集します。タイトルは知ろう気づこう身近な DV です。日時は2月18日土曜日午前10時から2時間。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。講師はフェミニストカウンセラー加藤逸子さん。定員は30人です。一時保育手話通訳があります。ご希望の方は2月3日までにご連絡ください。申し込み方法です。お名前年齢、電話番号を電話かメールでお知らせください。お申し込み、お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、市長公室、男女共同参画担当。メールアドレスは、公室、koushitsu、アットマーク、city, city, 岩で、iwade.lg.jp です。なお、この講座は、岩出市男女共同参画推進委員会、ホットケーキの企画運営講座です。平成28年度健康講座を開催いたします。お母さんとお父さんの子育てが楽しくなるお話を聞いてみませんか？声かけを少し変えただけで驚くほど変わりますよ。 講座は2回あります。1回目は2月9日木曜日、効果的な叱り方とは。2回目は2月24日金曜日、子供を褒める認めるです。時間はどちらも午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。両日の参加をお勧めします。講師は徳山オフィス代表徳山和弘さん。定員80人です。参加ご希望の方はお名前、住所、電話番号を電話でお伝えください。申し込み問い合わせは保健推進課保健予防係、電話61-2400までどうぞ。基準緩和サービス従事者研修受講者を募集します。介護保険法改正により、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が従来の介護保険サービスだけでなく、多様な担い手による支援を目指した介護予防日常生活支援総合事業に移行されます。岩出市では平成29年4月からヘルパーの資格がない方でも次の研修を受講すれば、岩出市の基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となります。研修の日時は2月14日火曜日午前9時から午後5時まで、場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。内容は介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術などです。対象は市の基準緩和サービスを実施予定の事業者に従事することを希望する方、また高齢者支援に興味のある方です。受付期間は1月4日水曜日から17日火曜日までです。お申し込み、お問い合わせは長寿介護課長寿社会係までどうぞ。フラットシアターのご案内です。アルツハイマーに侵されたアメリカ在住の日本人女性とアメリカ人男性との夫婦愛を描いたヒューマンドラマ雪絵を上映します。日時は2月3日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。アメリカのルイジアナ州に戦争花嫁として海を渡った雪絵の人生は、人種差別に遭いながらも家族の深い絆のもと豊かであった。そんな中、突然の病で人生の記憶が少しずつ失われていく雪絵、愛する人へのスローグッバイ、家族は何を思い乗り越えるのでしょうか。ぜひご参加ください。問い合わせ先は福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 です。うつ傾向の症状の理解と対応のポイントについて、具体的な症状や対応のポイントを学びます。日時は2月23日木曜日午前10時から、場所は長総合庁舎3階大会議室です。講師は医療法人宮本会紀の川病院医局長の橋本忠弘さんです。車椅子席を利用される方や手話通訳要約筆記など特別な配慮が必要な方は1月25日までにお知らせください。申し込み問い合わせ先は岩出保健所保健推進課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 です。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをするのではなく、 講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。日時は2月3日金曜日午後1時30分から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 AB で行います。認知症とはどんな病気か、認知症の症状、認知症の方への対応の仕方などを講義や寸劇から学びます。講座終了者には終了の証としてオレンジリングをお渡しします。対象は岩出市に在住または岩出市で働いている方です。受講料は無料です。1月4日水曜日から31日火曜日までにお申し込みください。申し込み問い合わせ先は地域包括支援センターです。ピアーサロンに参加してみませんか？認知症の方を介護されている家族や関係者が対象のサロンです。日頃の悩みを話してみませんか？日時は1月24日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は岩出御殿和室です。参加費は無料です。なお、認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。申し込み問い合わせは地域包括支援センターへどうぞ。味噌作り伝承塾。安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を開催します。日時は2月10日金曜日午後1時30分からです。場所と募集人数は次の通りです。岡田集会所定員24人、上岩出地区公民館定員12人、サンホール定員24人。費用は2300円です。対象は岩出市内にお住まいの方です。定員になり次第締め切ります。申し込み期間は1月10日火曜日から20日金曜日まで、当日消印有効です。なお、材料の大豆の受け渡しについては後日連絡します。申し込み方法です。完成はがきに住所、お名前、電話番号、希望の場所を記入し、岩出市生活研究グループ協議会、郵便番号 649-6258、岩出市山614、愛三三工房まで郵送してください。愛三三工房とは、漢字で愛するの愛、アルファベットで SUN、ひらがなでサン工房です。なお、はがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。費用については、開催当日、会場で直接お支払いください。お問い合わせは、産業振興課、電話 63-5840 です。講座催しでした。
お知らせです。本人通知制度に登録しませんか？住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した際、事前に登録された方に交付した事実をお知らせする制度です。この制度を利用することにより、不正取得の早期発見や事実関係の早期究明が可能になります。不正請求により不正取得された個人情報は、結婚や就職の際に身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などに悪用されることが考えられます。不正取得の早期発見、不正請求の抑止のため、ぜひ本人通知制度にご登録ください。お問い合わせは市民課 市民係までどうぞ。公共下水道が使用できる地域が広がりました。岩出市では衛生的で文化的な街づくりを目指して公共下水道の整備を進めております。公共下水道は皆様に接続していただかないことには生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができません。使用できる地域の皆様は一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。岩出市では公共下水道への早期接続を図るため接続工事への助成金制度を設けておりますのでご活用ください。岩出市で現在公共下水道が使用できる地域は次の通りです。溝川、大町、備前、西野、高塚、高瀬、宮、清水、中黒、中島、畑、吉田、金谷、金池、山、原、西山、西安城、相谷、湯久、保木仙台、中房、中房、茨本、水須、湯久保、木仙台、中房、茨本、水須、西国部、および川尻の一部の地域です。詳しいことは市ウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課までお問い合わせください。また、接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは上下水道業務課下水道係までどうぞ。南朝時に対する補聴器購入費の一部を助成します。岩出市では身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な言語や精神の発達を支援するため補聴器の購入費を一部助成します。助成対象について、新しく補聴器を購入する費用、もしくはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し新たに購入する費用が対象となります。修理費用は対象外です。次の4つの要件をすべて満たす方が助成対象となります。1、岩出市内にお住まいの18歳未満の方。2、両耳の聴力レベルが30dB以上 70dB 未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。3、指定自立支援医療機関の医師が補聴器の使用が必要であると判断したもの。4、対象児童の世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。以上です。助成内容について、岩出市が対象と認めた補聴器につき、市が定める基準価格の範囲内で、購入費の3分の2、非課税世帯については全額が助成額となります。県内の指定医療機関は次の4箇所です。日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、社会保険紀南病院、堺耳鼻咽喉科クリニックです。補聴器の購入前にご相談ください。購入後の申請は受付できませんのでご注意ください。福祉課障害福祉係にて補聴器を希望される方の状況などをお伺いしながら申請に必要な書類などのご説明をいたします。お問い合わせは福祉課障害福祉係までどうぞ。給付金の申請受付終了について、岩出市における次の2つの給付金の申請受付期限は2月15日です。郵送の場合、当日必着です。平成28年度臨時福祉給付金と年金生活者等支援臨時福祉給付金の2つです。受付期限終了後の受付はできません。提出がまだの方は必ず期日までにお願いいたします。添付書類の不足などで 書類を返却させていただいた方は、再提出日が申請日となります。支給要件など、詳しくは問い合わせ先、または市のウェブサイトでご確認ください。なお、対象と思われる方で申請書が送付されていない場合もお問い合わせください。専用ダイヤルは 0120-119259 です。市ウェブサイトのアドレスは http://www.cityiwa.lg.jp/福祉fukushi/rinjikyufukin/rinjikyufukin/2016.html です。岩出警察署からのお知らせです。昨年発生した交通事故の特徴は、65歳以上の高齢者による交通事故及び死亡事故を含む重傷事故が多発したことです。交通事故を防ぐために反射材を活用しましょう。夕暮れや夜間の外出の際、また自転車で出かける際も反射材を活用し、運転手に存在を気づいてもらいましょう。運転免許証自主返納制度の活用について、これは有効期限までに運転免許証を返納された方が運転経歴証明書の申請をできる制度です。運転経歴証明書は顔写真入りで本人確認書類として使用できます。ただし申請には1000円の手数料が必要となります。お問い合わせは岩出警察署交通課、電話 63-0110 までどうぞ。平成28年度市政懇談会を11月11日から12月9日までの間、市内18会場において開催しました。延べ689人の方にご参加いただき、市の施策の理解を深めていただくとともに、貴重なご意見ご要望を賜りました。市民の皆様方にはご参加ご協力いただきありがとうございます。監査委員の再任について、岡田の安井かなめさんが12月定例市議会において選任の同意を得、平成28年12月16日付で監査委員に再任されました。建築士による木造耐震診断が無料。ただし件数に限りがあります。安全安心な生活を送るためにぜひ耐震診断を受けましょう。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下です。その他、住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん。まずはお気軽にお問い合わせください。耐震ベッド、耐震シェルター設置工事の補助などもあります。お問い合わせは都市計画課へどうぞ。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第16回近畿女子ゲートボール選手権和歌山県予選大会が9月25日御坊市野口 GB コートで行われました。1位岩出北大池 GB チームでした。第23回岩出市パークゴルフ市民交流大会が10月19日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位山口道夫さん、2位山根秀樹さん、3位吉田辰巳さん。女性の部、1位川辺純子さん、2位大西美智子さん、3位藤沢和代さんでした。第11回 紀の華市長杯少林寺拳法大会が10月23日紀の華市民体育館で行われました。種目は少林寺拳法単独演武、小学1年の部、2位山下ノアさん、小学2年の部、1位溝川小春さん、小学4年の部、3位増井東也さん、小学5年の部、1位中尾蓮さん、小学6年の部、1位中尾凛さんでした。岩出市ペタンク協会10月定例大会が10月27日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位西川克美さん、小原久志さん、浜野幸男さん、2位中村ひろ子さん、大塚勲さん、的崎千鶴子さん、3位田中勝子さん、藪下進さん、吉田福子さんでした。第11回岩出市民バレーボール大会が11月6日岩出市立体育館で行われました。男女混成の部、1位 A ゾーン山北クラブ、 B ゾーン桜チーム。フリー男子の部、1位愛軍団。フリー女子の部、1位 A ゾーン近代ガールズチーム、 B ゾーンゆずチームでした。第42回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が11月10日根頃若者広場で行われました。男子の部、59人参加。1位谷本武雄さん、2位神崎浩二さん、3位大西道春さん。女子の部、38人参加。1位藤沢和代さん、2位林優子さん、3位榎木明美さんでした。以上、スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。展示会早春の洋蘭展が2月10日金曜日から12日日曜日の午前9時から午後5時まであります。教室のお知らせです。バラの手入れ教室が1月9日月曜祝日午後1時30分から4時まで、参加費300円。洋蘭の育て方教室が2月11日土曜日午後1時30分から4時まで、参加費300円。2月の寄せ植え教室が12日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費1800円。いずれの教室も事前の申し込みが必要です。イベントとして、そう、初春コンサートが1月3日火曜日午後1時30分から2時30分まで催されます。1月の休演日は1日元旦、10日火曜日、16日月曜日から20日金曜日まで臨時休演、24日31日火曜です。お正月は1月2日月曜日から開演します。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターからのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、ふれあい遊びなどを実施します。2月の日程です。0歳児は 3日と17日の金曜日、定員は10組です。1歳児は14日と21日の火曜日、定員は10組です。2歳児は6日と20日の月曜日、定員は15組です。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。おひなさまを作ります。受付開始日は、0歳児は1月11日水曜日から、1歳児は12日木曜日から、2歳児は13日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て広場アイアイがあります。自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。毎月第2水曜日に行います。今月は11日水曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶に限ります。お問い合わせは、保健推進課、保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。平成29年度学童保育所新規入所者の募集について、岩出市では保護者が働いている間や日中保育ができない家庭などの児童を対象に、放課後、および学校休業日に学童保育を実施しています。4月から新規入所を希望する方のみ、次の通り受付を行います。日時は2月13日月曜日から18日土曜日まで、午前9時から午後4時まで、市役所第一会議室 B で受け付けます。必要書類は、申し込み書と保護者の保育を必要とする書類です。当日、印鑑をご持参ください。郵送での申し込みもできます。期間内消印有効です。希望者が定員を超える場合は、保育の必要性を審査して入所者を決定します。対象児童は小学1年生から6年生です。申し込み書は、1月4日水曜日から市役所子育て支援課または各学童保育施設で配布します。市ウェブサイトからダウンロードもできます。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。子育てコーナーでした。
1月の相談です。困った時はこちらまでご相談ください。7つあります。1、少子生活相談。1月10日17日火曜日午後1時から4時まで、市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。2、行政相談。18日水曜日午後1時から3時まで、船山地区公民館大会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。 お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。また岩出市青少年センターでも行っています。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター、電話 61-7007 あるいは教育総務課へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で。毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについて相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで。家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日が税務相談、第4火曜日が民事登記相談、第5火曜日が弁護士相談です。時間はいずれも午後1時から4時まで。なお弁護士相談は先着10人で事前予約が必要です。ふれあい何でも相談はいずれも総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。1月の相談でした。
広告欄から。和歌山中央幼稚園平成29年度入園願書受付中。メロン学級の説明会を1月23日月曜日と24日火曜日午前10時30分から開催します。対象は平成26年4月2日から27年4月1日生まれの未就園児で、予約がいります。これは週2回の体験入園コースの説明会です。締め切りは1月19日です。次に、みかん学級のご案内です。日時は1月16日月曜日と30日月曜日午前10時から11時30分まで。無料ですが予約がいります。子育て不安解消に、ママ友作りに、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談です。ただし、各月1回しか参加できません。 メロン学級、みかん学級のお申し込みは、電話 62-5361 へどうぞ。また、入園に関する説明は随時行っています。予約をしてください。以上、和歌山中央幼稚園の広告でした。青少年健全育成コーナー。平成28年度、子ども・若者育成支援協調月間に係る巡回活動隊、キャラバン隊が来庁しました。和歌山県から知事メッセージを携えて、巡回活動隊が来庁し、岩出市長への伝達式が行われました。県知事からのメッセージを披露します。平成28年度、子ども・若者育成支援協調月間、知事メッセージ。和歌山の次代を担う子ども・若者が、豊かな個性と能力を持ち、心身ともに健やかに成長することは、県民の切なる願いです。しかし、子ども・若者を取り巻く社会環境の変化に伴い、いじめや不登校に加え、インターネットを介した犯罪被害の増加、さらには SNS サイトやゲームの長時間利用による心身の健康や生活面などへの影響が懸念されるなど、子ども・若者に関わる問題はますます多様化、複雑化しています。また、ニートや引きこもりなど自立が困難な若者の存在も依然として深刻な問題です。その背景としては、子どもたちに対し、同世代や異世代との多様な人間関係を経験しながら、規範意識や思いやりの心、さらには自立に必要な主体性や協調性などを育むための十分な機会が提供されていないということが考えられます。これらの諸問題を解決するためには、家庭、学校だけではなく、地域全体で子ども・若者を育成していく取り組みや、子どもたちの豊かな人間性を育むという考え方を、県民一人一人が共有し、実践していくことが重要となってきます。県では、年長の子どもや若者が後輩を育成する仕組みづくりを促進するため、活動の担い手となるリーダーを養成するとともに、地域において、核となる青少年育成団体の活性化を支援し、次代を担う子ども・若者の健全育成を図る取り組みを進めてまいります。11月は、子ども・若者育成支援協調月間であり、全国でもさまざまな活動が展開されます。どうか気色におかれましても、地域ぐるみの子ども・若者の育成活動の先頭に立ってご尽力いただくようお願い申し上げます。平成28年11月、岩出市長様、和歌山県知事、仁坂義信。紙面には、巡回活動隊による知事メッセージ伝達の様子の写真が載せられています。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。新春アニメ上映会を開催します。日時は1月14日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室で行います。定員は先着100人です。タイトルは僕は王様40分、お尻かじり虫49分です。防災イベントが1月21日土曜日大会議室で行われます。午前の部は10時30分から正午まで。みんなで学ぼう祭。防災に関する読み聞かせと防災グッズを作成します。午後の部は1時30分から4時まで。防災講座として、構造模型を用いた住宅の耐震化講座、家具固定に関する講座実習、地震体験者、五稜くんによる地震体験があります。なお、五稜くんは雨の場合は中止になります。
防災イベントの申し込み方法は、岩出図書館カウンターまたは電話にてお申し込みください。参加された方には防災グッズをプレゼントします。図書館 DVD 上映会が1月28日土曜日午前10時30分から大会議室で行われます。ナイトミュージアム3-98分です。入場は無料、先着100人です。1月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は8日日曜日お話しドロップス、15日22日同じく日曜日お話しの扉、29日日曜日英語でお話し会、時間はいずれも午後1時30分からです。また図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは28日土曜日午後3時からです。いずれも岩出図書館お話室で行います。僕たち私たちがおすすめする本、展示コーナーでは2月6日月曜日まで中学生高校生がポップを作成した本や図書館スタッフがおすすめする本を展示しています。おすすめ本ばかりですので図書館にお越しいただき、ぜひ読んでみてください。1月の休館日は次の通りです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日から3日、10日火曜日、月末の31日火曜日です。また中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と1日から3日、9日月曜日、月末の31日火曜日です。なお10日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、健康な生活のために、11月21日がん対策推進企業連携協定締結。朝日生命総合会社和歌山支社とがん対策推進企業と連携協定を結びました。互いの情報を交換し、さらなるがん対策に取り組んでまいります。ふるさとへありがとう感謝。11月22日根頃歴史農家美化ボランティア活動。岩出市シルバー人材センターでは、地域の皆様に感謝の心を込め、一条閣歴史資料館一帯の草刈りや清掃に大勢の会員が汗を流しました。岩出市の秋の風物詩、11月26日土曜日、根頃寺で第19回紀州根頃寺各番祭りが開催されました。大塔前のステージでは獅子舞や根頃の子守歌、和太鼓などが披露され、不動堂では根頃鉄砲隊の演舞が披露されました。また根頃歴史資料館では根頃歴史農家音楽祭が同時開催され、アーティストによる歌と音楽が披露され、多くの来場者でにぎわいました。紙面写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市のウェブサイトからご覧ください。歌ったよ笑ったよ、11月27日秋山忠志絵本ライブを開催しました。岩出図書館開館10周年記念事業男女共同参画推進講座は、花かっぱなどの絵本作家秋山忠志さんの熱いパフォーマンスで盛り上がりました。 町の話題でした。
岩出市誕生10周年記念第11回岩出マラソン大会の参加者を募集します。早春の寝頃時を心地よい汗を流しながら駆け抜けてみませんか。日時は3月12日日曜日午前9時開会式、9時45分から順次スタートします。集合は根室若者広場です。ゲストランナーとして吉本クリエイティブエージェンシー中山きんに君と2008年名古屋国際女子マラソン優勝、北京オリンピック女子マラソン出場、中村ゆりかさんのお二人をお招きします。種目は次の通りです。ファミリー 2km、 小学3年生以下の子どもが参加する場合、その子ども2人につき保護者1人必要で1チーム5人以内、小学4年生以上は個人の参加もできます。小学生 3km、 男女とも小学1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部があります。中学生以上一般 5km、 男女とも中学生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部があります。高校生以上一般 15km、 男女とも高校生から34歳の部、35歳から49歳の部、50歳以上の部があります。参加料です。ファミリー2キロと小学生3キロは無料です。中学生以上一般5キロと高校生以上一般15キロは一般が2500円、中高生はいずれも1000円です。申し込み方法です。参加申し込み用紙は市民総合体育館内事務局に備え付けています。有料種目参加の場合は所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、またはランテスインターネットスマートフォンエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合は所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、市民総合体育館内事務局に直接申し込むか、または郵送でお申し込みください。詳しくはパンフレットをご覧ください。申し込み締め切りは1月30日月曜日までです。選手受付について、大会前日3月11日土曜日は午後2時から5時まで、場所は市民総合体育館です。大会当日3月12日日曜日は午前7時30分から9時まで若者広場で受け付けます。選手受付には参加通知書を必ず持参の上、大会前日または当日に受付をしてください。悪天候などで中止の場合、大会の延期はございません。お問い合わせは郵便番号 649-6232 岩出市茨本 63-2 岩出市誕生10周年記念第11回岩出マラソン大会実行委員会事務局へどうぞ。電話 0736-62-0370 です。岩出マラソン大会についてでした。
最後に平成28年11月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,880人、そのうち男性26,044人、女性27,836人、世帯数は 22,297 世帯です。以上、声の広報岩で2017年1月第130号をお伝えしました。発行、岩出市役所市長公室。郵便番号 649-6292。和歌山県岩出市西の209。電話0736-62-2141。電子メール、公室、koushity@city.iwade.lg.jp。ウェブサイトは、http://www.city.iwade.lg.jp/です。